ただのレディオではございません。
アガリスクエンターテインメントのオリエンテスラジオ、
矢吹ジャンプと
富坂優の
シチュエーションコメディクショナリー。
はい、特別編というか、まあ、特別編じゃないんだけど。
まあ、あの、定期が遅れかけた結果というか。
そうですね。はい、今日は短いです。
はい。
というのも、本日、アガリスクエンターテインメント第26回公演、我が家の最終的解決の初演、あ、初日が。
初日が明けました。おめでとうございます。
で、あの、急遽ですね、劇場近くのサンマルクカフェの閉店ギリギリで撮るという状況なんで短いですけど。
ですな。開けましたね。
いやー、開けました。
お疲れ様です。
ね、お疲れ様です。
いやー、開けましたね。
大変ですね、この芝居ね。
大変です。ま
あ、どの芝居も大変なんだけど。
大変、もう単純にボリュームが半端ない、はい、やっぱり。
今回ね、最終的に82,500字ぐらい。だから内言よりも、ドキカケ2よりも長いです。
長い。まあまあ、単純に。
最初ね、93,000字あって驚いたんですよね。
だって普通にガチで3時間コースだったじゃないですか。
はい、台本の多分役者陣が持ってる、うん、そのカットする前の台本150ページぐらいありますよね。
あると思う。
最終的には今134とかに落ち着いてるんですよ。落ち着いてないけど134ページは。
結局さ、カットやなんだってデータで送られてきたりしてるのがあれするから、あの今紙のが正しいのか正しくないのかもう分かんなくなっちゃって。
あ、そうですね。どれが正しいのかみたいなことあるんですけど。でもまあ対策にな
り
まし
ても
、2時間、そう、お客様にももう案内してるけど、2時間40分休憩ありっていう案内するときに、これマジでお客さんに惹かれるんじゃないかっていうのがマジでヒヤヒヤしてて、だって見に行く芝居2時間40分って言われたら
行かないっす、
ね、マジかって思うよね。
そうそう、あの行くって決めてて、それの真実を知ったときにだいぶへこむというか。
そうですよね。
うわっ、やっちまったなって思っちゃうけど、
でも休憩あるのはなんかありだなって思う。これ休憩なくて仮にあと10分20分短かったとしても休憩なかったらこれしんどいなと思って。
まあそうです、うん、っていうか少なくともコウタさんが持たないっていう。いや、いや、でも本当に休憩はまあ英断というかいい判断だ
った。なんかそういう感じの芝居にしたくて、休憩もあって鈍調があって、うん、あの呼べるとホンベルが鳴ってブーって言って始まるみたいな劇場らしい
やつ、
劇場らしいやつで曲っぽいことをやるっていうのがやりたくて、まあ、まあ、それはいい感じだった
かな。そう、雰囲気はいいと思います。
ただなんていうの、お話っぽくなりすぎちゃって、うん、ウケねえんじゃねえかっていう一番の不安がちょっとあったんですよ。
ウケましたよね。
まあ、初日だからみんなその前のめりで見てくれたっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、
それは好きな人が来てるっていうのもあるけど、
はい、なんていうの、そのフェイスでやった時と感覚的に似てて、大したことないネタで、大したことないネタって言っちゃあれだけど、別にそんなにこっちとしてはさ、
ま
あ、ジャブ程度のやつで、あ、こんなに音鳴るんだっていう、お客さんの笑い声的にこんな大きい音鳴るんだっていうのは思ってましたね。
そうね、結構なあれでしたね。
最初その、なんていうんだろう、劇場の構えがさ、客席数こそ130、40とかだから、そんなめちゃくちゃ多いわけじゃないんですけど、構えがめちゃくちゃしっかりしてるじゃないですか。
してる。劇場らしいというか、本当に。
だし、客入れもね、BGM も、なんかドイツの軍歌とかで、ちょっとなんかお客さん緊張するんじゃないかみたいな。
ちょっとね、重いじゃ、重いっていうと違うけど。重か
ったらどうしようっていうのを、実は俺は会場中にヒヤヒヤして
た。いや、大丈夫でしたね。
幽霊だってで通ってきたので超安心した。
序盤も序盤だもん。
序盤も序盤で。
そう、幽霊で受けといてくれればもうあとね、僕はもうリアクションするだけなので、はい、あとはプロローグに関しては、
特に今日ゲネプロでやった時に1話と2話の、うん、なんていうんだろう、シチュエーションコメディ的なルールの部分が伝わっていないっていうのが、そう、俺はすごい気になってて、なんていうんだろう、要するにハンスがエヴァとその家族を他の人から隠さなきゃいけない、で自分の仕事を知られちゃいけないっていうのは、まあ、っていうのは基本のルールとしてあって、で2話ではそれに
リーゼ絡み
リーゼの機嫌を損ねてはいけないっていうのは追加されるとか、そこら辺のルール関係がいまいち落とすとやばいなと思っていたのですが、なんかまあ大丈夫、それは大丈夫だった。 ったのと
大丈夫だったっぽいですね。
なんていうんだろう、でも特別手当てをしたっていうわけじゃなくて、多分
みんなの共有意識として、ああなるほどと、うん、ルールをちゃんとしようっていうのが、
エヴァは恐る恐る出てくるし、ハンスはエヴァが集まってることをチラチラ気にする、うん、でも意外とそのぐらいしかやってなくても、お客さんの方がなんていうか、あらすじレベルのゲシュタポがユダヤ人を素性を隠しながらかくまってるっていうものを、なんて言うんだろう、みんな標準装備して見てくれてたから、
まあそれもそうかもしれないですね。まあ本当にゼロで見に来る人っていうのは、まあさすがにね、やっぱり
あんだけあらすじとかガンガン書いてるから、まあ大丈夫なのかなと思ったけど、あと、もう我々は慣れてしまっていた、うん、フェルマンとサンドラとかのプチ勘違い、うん、フェルマン周りのプチ勘違いが
受けたね、
受けてよかったっすね、
受けた。あのヨーゼフに行くとことか、うん、普通に
ドカーンって行って
ました。そう、あ、ちゃんと伝わってるって思って、あれはちょっと嬉しかった。
あとアルフレッドが連れてかれるところとか。
ああ、そうそう。
今我々めちゃくちゃネタバレしてますけど、あ、まあまあまあ。ただ、
何も考えず
に。ただ、我が家の最終的解決が再演だし、そもそもシチュエーションコメディをやる上で、まあね、勘違いだの、連れていくだの、あるに決まってるじゃないですか。
決まってる。もう、やるべきことをやってる
芝居でもあるから。そうやるかしか問題なんですよ、そんなのは、うん。だからもういいですけど。
いやー、受けたね。
まあ、ちょっといろいろありましたけどね。
まあまあ、細かい。
見てると、僕はちょっとみたいなのがたくさんあったけど。
細かいとこはあったし、やっぱりセリフも、まあまあ、僕含めだけど、危ういとこはあったし。まあ、もっといけるっていうのはもちろんあったけど、
なんて言うんだろう、ただあのゲネの時の心配の部分は解消された感じ、印象として。ゲネで見てて、第3話のハンスの正体がバレるのバレないのみたいな、うん、まあ、これもネタバレじゃないですよね。
まあまあ大丈夫、
嘘ついてるコメディになったらバレるに決まってるんだから、うん、でもそこら辺の物語的にドライブしていくところって、どうやったって役者は乗るから、うん、特に最近みんなそのモードになってるし、
そこはね、
そこまでコメディとしていかにちゃんと点を取っていくかってことが、うん、今日のゲネでは気になってて、そしたらそこができていた感じ、
本番はちゃんとそこができて、
まあちょっとドラマ部分としてはいろんなミスによってスルッとスルスルスルっていったところもないとは言い切れないが、
ちょっとそう、あのね、後半のそのドンっていうのが一伸びしなかった感はあったけど、
まあでもハンスとエヴァになったらもう絶対大丈夫なんで、
まあまあね、いや
でも本当にお客さんがめちゃくちゃあったかくて楽しんで見てくれたので、ね、まあ、ほぼね満席だったし、ね、
ほぼ満席でありがとうございました。
ありがとうございました本当にね。
いやー、飽きましたよ。
飽きましたね。
ほんと不安だった、開くかどうかが
再演なんだけどね。
いや、本もそうだけど、僕も今こんな状態ですけど、
なんかみんな満身創痍だった
そう、体調不良が多すぎた。
そうだから前回卒業式実行やった時に1月2月は
そう、やめようって言った、
やめようってなったんですけど、
言ったのに
11月に取れなくてここしかなかったんですよね。
そうなんだよね。
まあね、これを逃すとだってね、
まあでもこんだけ体調不良がいてもインフルがいなかったのは、
ね、
もう本当行幸ですけど、いや、まあまあまあまあまあ、そんなやばい。でもまああと8ステ、
ね、短いんですよね。
そうなんですよ、
いつも我々ね17
とか
やってるから、
そういう意味では半分ぐらいしかないから、まああとはもう駆け抜けるだけという感じですけど、でも平日っていうか月火とかはまだ全然
落ちて、日曜が結構埋まり気味、あ、明日土曜もちょっとずつ10席前後ぐらいずつ多分空いてるかなっていう。
じゃあもうそこに飛び込むしかないですね、
はい、あ、そう、まさかのね、初日からのダブルコールというね。
あ、そうそうそうですよ、ね、ダブルコールありがとうございました。もう段取ってなかったから、もう、
ま、何も狙っていなかったからわわわわわっていうスタイルになりましたけど、ただあのダブルコールはお客、まあまあまあ、なんていうの、邪推するわけじゃないけれども、お客さんの解放されたっていう心境があれ混ざってますよね、多分 まあまあまあ、すごく嬉しい、ありがたいことなんですけど、
終わったっていう、
ありがたいことだし、まあ、光栄なんですけど、まあでも、それはあるよねって思いましたけど、
でも、お客さん的に長くて辛い、もうこれ辛いよっていう意見はそんななかったっ
すよね。まあ、3がもうね、
まあまあ、
3がなんか味の濃いおかずしか残ってないエピソードだから。
やっぱり3話になってて2話やって休憩でポンってやるっていう、まあ、お客さんの体感時間としてはやっぱり許容できる範囲になってるってことです。
やっぱ最後にエピローグで一番最後が、まあ、笑いというか驚きというかで終わるっていう仕様じゃないですか、我が家の道、なんかこれがなんか何かの独語感を
ちょっと気持ちよくしてるような、
うん、助けになってるような気がしていて、あとね、やっぱね、どんちょう熱いっすよ、どんちょういい。
そうなんだ。
俺も基本的にブラックボックスで散歩囲みするのが好きな人だったんですよ、ずっと。大体の芝居は3方向から囲んでみた方が楽しいんじゃないかって思ってたんですけど、プロセニアムでどんちょうあってみたいなのいいっすね。
そう、
なんて言うんだろう、あのね、拍手したくなるんですよ。
あ、終わったーみたいな、
よって感じになるから、まあ、芝居自体も一方向にしか飛ばないから、うん、っていうのは、まあ、
なるけど、うん、でも、そうなんだろうな、
カーテンコールで拍手じゃなくてね、うん、まさかのどんちょう降り始めでドバーンって拍手ってい う, ていう、ね、大変ありがたい。
やっぱり終わる感というか、
なんか劇場ってようできてるなと思った、本当に。みんなね、なんでもかんでも、ね、真っ黒のブラックボックスとか、カフェ公演とかばっかりではね、できない味わいってのもまああるなとは思いましたよね。
これはだから我が家は本当それ用というか、本当立て込んでやってなんぼっていう部分があるから。
あとめちゃくちゃ使いやすくないですか、栄光劇場。
使いやすい、
めちゃくちゃ使いやすくて、まあ劇場としてちゃんと作られてるから、
なんかあの楽屋の上からだけど、そう、動線もあるし、両方に
トイレもいい感じに
行けるし、その上から覗ける場所がすごいたくさんあるじゃない、はい、舞台を確認できるところが、はい、それすごいなと思って。
あと今回結構張り出してドカーンって広い舞台にしたじゃないですか、あの舞台のサイズって130席の劇場の舞台じゃないっすよね、200、300の
もうワンサイズ、うん、でかくていい。
そうだからなんかあと声がさ、ささやき声でも全然聞こえるんですよね。
それがすごいよね。
だからやっぱ劇場ってちゃんとしてんなって思った、
だから普通だったらね、あのコソコソ話をコソコソっぽくちゃんと飛ばさなきゃいけないやつが、本当にコソコソでいいよって言われたらどうしていいかわからないみたいな。
むしろでかく声でかくすると普通の声と同じ聞こえづらになっちゃうから、
そう、逆に難しいとこもあったけど、すごいね、聞こえるんだと思って。
いい劇場です ね。お値段張るけど、
お値段張るけど、頑張りましょう。まあそのためにも残りも全席埋めていかないと。
そうなんです。
満席でトントンぐらいの。
まあ事実上そうですよね。関係者とか自己席とかなんやかんやがあるから、それを考えるとそうなんですよね。
いやまあ
ということでね、もう砲弾になっちゃいましたけども。
ですね。
来週火曜日まで、29日火曜日までやっております。
我が家の最終的解決、
恵比寿のエコー劇場でやっております。で多分どの日も当日券は多分出る
一応
で、ね、お値段も変わらないので、ただちょっと日付変わるとその日の予約できなくなっちゃうっていうあれなんですけど、ぜひぜひ見に来てください。
よろしくお願いします。
なかなか他でやってないものやってるんじゃないかっていう気がする、
あれで笑いをちゃんと、ね、作れるっていうの自体があれだけど、
だからちゃんとあのボリュームのあるご飯を出したなって気がしますよね。
頑張ります、はい、残りも。
じゃあ皆様ぜひ見に来てくださいということで、特別編の
我が家
最終的解決砲弾でございまし た,
でした。
じゃあアガリスクエンターテイメントの富坂と
矢吹ジャンプでした。
ではまた。